มีมีกับมี
みなさんこんばんは。
はい、こんばんは。プリンです。
カステラです。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。本日も始まりましたミーミーがミーですが、この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろを発信するとともに、番組名にもなってますがミーミー.ミーのホームページ作成のウェブサービスについてご紹介していく番組となります。今週も始まりました。
はい、
もう夏真っ盛りですが、
8月ですからね。
はい、私は今年水着を買いまして。
どんな水着ですか？皆さん聞きたいですよ多分。
聞きたいかなこれな。
うん、生放送そのうちやるんですからね。やりますよね生放送。
いや水着の話したらもう無理やな。
生放送やりますから、まあ、どんどん言ってください。何色ですか？
何色やと思う？
何色なんですか？
まあ、今回は、まあ、ブラック。
黒
をね
攻めましたね。
買ってみたんですよ。
はい、
でまあ、それはいいとして、うん、なんか今私そういえばその水着を買ったのはもう数年ぶりで、うん、なんか最近そんな海も行ってなかったから、うん、買ってなかったけど、まあ、沖縄やっぱ来るから、うん、多分海でしょっていうことで水着を久しぶりに買ったわけなんですが、うん、なんか最近その海辺にいる女子を見てると、
うん、
なんかブラジリアンカットの水着みんな着てますやんみたいな。
面積が少ないやつだね。
なんかお尻がもう半分見てるみたいなやつ、
う
ん、
もう俺ちょっと言っていいですか？
何ですか？
ちょっと言いたいことあるんですけど。
何ですか？
盗撮してるって言いましたからね。完全あれ盗撮ですよねっていう。でも、言った方がいいかなと思ったんですけど、
でもまだされてる方がまだ、まあ、まあこれ以上は言わへんけど。まあそれでだから私だから売ってる水着はもうそんなんしかないみたいな。
そんなんしかない。
いやそういう今流行りのブラジリアンカット系の水着が結構売ってて、
うんうん、
いわゆるその普通のビキニみたいなのがあんまなんかないんかなみたいなっていうので、
うん、
まあ、結論私もそれを買いました。
ああ、攻めましたね。
でもこのお尻が半分出てるこの状況は合ってんのかなってい
う。まあ役にはいいんじゃないですか。
まあ普通の買っても出たんちゃうかっていう気は、うん、
逆にね。僕沖縄では普通のが目立つ。
逆に、
うん、
普通の履いてても半分はみ出してる疑惑は大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。みんなはみ出してるんで。
そうですか。
うん、
まあそんなね、
うん、
今年ちょっと新調したんです
が。いいじゃないですか、全然いいと思いますよ。いいと思いますよ。
ちょっとねドキドキですけど。
見られてますよ
盗撮。
まあ、OK ですか盗撮は？
されてる方がまだいいんちゃうか。もうこうだったらされてへん方がちょっと悲しいんちゃうかっていう気もしなくはないですが、
まあそういう準備もねいいんじゃないですか。それで、でも引き締まって見られてるっていうことで、
まあね、だからまあそれでちょっとは影響はあって体が引き締まればいいなってい
う。そうですよ、
まあ、そういう、まあ、期待も込めて。
もう見られなかったら女終わりですよ。
そんな言うとあかんやろ。
見られた方がいいですよ。だからそれ引き締まるんだから。
逆に私も見てるけどねっていう。
うん、いいじゃないですかそれで。
皆さんのお尻を勉強して見させてもらってます。
いいと思いますよそれで。
まあね、そんなオープニングトーク
だってすごい、ごめんなさいね、すごい外人の人で、なんじゃこらっていうお尻いますよね。それ、まあ、あのね、ごめんね、これはちょっと勘違いしないで、エロい目で見ないで、うん、すげえなっていう人いますよ。
何がや。
なんだこの。
だから逆に羨ましいけどね、なんかそういう、こうプリント上がったお尻っていうのは。
プリント上がってるっていうか、うん、まあ、それもあるんだけど、なんだこれっていう。
分かったって。
分かる？言いたいこと。
まあ言いたいことは分かりますよ。
でもそういう人たちは多分恥ずかしくない。
そうそうそうそう
そうそういうってことなんだよ。
そうそうそうそうそう、
まあ、文化の違いもあるけど、
まあそうだね、
でもすっげえと思います
それにね負けないように私も、
いいと思いますよ。
お尻半分
で今かぼして言ってますけど、ガンガン言った方がいいと思いますよ本当に、そのぐらいがいいと思います。
ほんまにいいと思ってんのかどうか、
いやいや、
まあ、まあまあの皆さんね、また盗撮されたかどうかはまだね、うん、いつかのタイミング、
まあ、その後ね、あこういう人が黒い水着着てたんだっていうね、
もういいってそれはもう
ライブで、
なんなら水着でやろうか
ライブで
生配信、
ライブオンエアでね、生中継でそのうちね、今お尻に火がついてるんで生やってくれませんかって言われますけどね、はい、その時にね、あこいつかって、こいつ
要は水着でそんなお尻出してたなみたいな、
そう
っていうことがないようにね、ちょっと鍛え上げようかなと思います。
そうだね、はい、いい話でした。
よかったです、はい。そんなね、私の水着の話からなんですけど、私 の、 東京周辺の海事情ちょっといいですか。
今年の海事情っていうよりは沖縄の海を、まあ、そのビーチと、うん、その関東のビーチ、うん、まあ、東京ってあんまりビーチがないんだけど、まあ、お台場ぐらいしか、
確かに、
例えば湘南とか、うん、例えばそうだ九十九里とか、うん、まあ、あと茨城県 の、うん、その例えば安治川浦とか、ちょっとこうマニアックなんだけど安治川浦とか大洗とかっていうとこがあるの、有名なとこがあるんだけども、うん、そういうとこと沖縄の海の違いっていうのを、
はいはいはいはい、
ちょっと喋っていこうかなと思いますね。
あ、聞きたいね、うん、私湘南しか行ったことない海は、
うん、じゃあまずはまあもちろん当然海の色は違えるね。
そうな
ん、もう誰が見ても海の色は違います、うん、
まあ、確かに、
うん、それはね比べようがない、
うん、
比べるものがない、
うん
うん、本当に
透き通ってもね沖縄は
もう歴然とした差があります、うん、でもう一つ違うところが、うん、そのかそういうもうなんていうのどうにもならないことと違って、
はいはい、
自分ちょっと感じたのが、
うん、
やっぱその規制、
う
ん、だから何をしちゃいけませんよとか、
あそういう規制ね、
これをしちゃいけませんよっていうのが、はいはいはい、その何をしちゃい、まあ、してはいけませんっていうのが、うん、沖縄はやっぱ少ないよね。
確かに、ね、
基本的に
うるさくないよね、
うん、関東とか例えば湘南とか、例えばその九十九里とか、うん、そういうところってやっぱ波がちょっと高いのもあるのね。沖縄の海って波はそんなに、そう、ね、そう波の感じだからしちゃいけませんよっていうのが、やはりその湘南とか、まあ、テレビでも、ね、よく中継されてると思うけど、はいはいはい、波がちょっと高かったりとか、
サーファー多いもん、ね、
サーファーが多いんだけど、うん、そういうのがあって、やっぱりその規制がすごいかかってくる、うん、でそれによって今度違う規制まで入ってくる。
うん、
何が言いたいかっていうと、うん、例えばタトゥーダメですよとか、
はいはいはいはい、
ね、
はいはい、
まあ、もちろん花火ダメですよ、まあ、こっちもそうだけどね、まあ、火は使っちゃいけませんよとか、タトゥーダメですよ、お酒も飲んじゃいけませんよ、
ね、
関東は
なんか大きい音楽もあかんとかね、
そうすごい規制が入ってくる、うん、でもちろんその来る人数もやっぱり相当違うんで、うん、やっぱその沖縄と違うのは他県から来るっていう、
確かに
もちろん埼玉県から来る海がないから栃木県からも来る海がないから群馬から来る海がないから、
まあ、沖縄はもう四方八方海やもんね。
そうで他県から来るから、どうしても人はものすごい多くなる、
うん、
それはすごく分かって規制が入っちゃうのは分かるんだけど、うん、 ちょっと沖縄の海で感じたのは、うん、すごいなと思ったのは、うん、これちょっと本当に感じたことなんだけど、うん、もう車で行って駐車場からひょんともうビーチに行ける、
うん、近いよね、
これがもうありえない
ありえない
ありえない。それで もう一つは、まあ、駐車場の問題もあるけど、うん、結構やっぱり駐車場規制がすごいのよ関東の方は、うん、はいこっちな、はいこっちです、こっちです、はいお金取りますっていう、
まあね、
感じじゃない、うん、もう見た、まあ、夏だから1年分稼がなきゃいけないっていう事情も分かるんだけど、まあね、でも何でもかんでもお金、お金、うんうん、お金がかかっている、うん、ただ沖縄の違うところは、うん、市の整備とか、うん、もちろんその町の整備とか、うん、すごくて、うん、バックアップしてるっていうのはものすごい分かってて、
はいはい、
もうなんていうのかな、規制があるんだけども、うん、そこはあの目をつぶりますよとか、
はいはい、
それは大人としてのルールを守ってくださいねっていうのが明確にするところが、うん、それを守ってる沖縄県民の人がすごいと思う。
そうね、
でもそういうのって他県から荒らしに来る湘南と違ってもう来てあ、まあ、もうそういう感じ来るから、
まあね、
うん、湘南海、まあ何でもいいやっていう感じ来るんで、騒いで帰ればいいやって感じ来るんだけど、うんうん、沖縄の人っていうのはリピートで来たいから、うん、またそういうのがその大人の事情のルールがものすごいできてる。それがすごく、うん、だからまずねゴミがあんまないのよ。
ないね、確かに。
そうなのよ、ゴミを、ね、そう、これねちょっと一つだけ思うのが、湘南とかマジやばいから本当に
やっぱなんやろね。
うん、でも、もちろん、まあ、その千葉もそうだし茨城もそうなんだけど、やっぱ人がいっぱい来るってそういう事情が、まあ、もちろん規制かかってくるのはすごいと思うけど、まず一つがその、規制が、まあ、緩和されてるとか一つと、うん、あと駐車場がすごく近く、
海の
近くまで寄せてくれるっていうのが本当ありがたいなと思って、例えば荷物重たいのあるじゃん今、まあ、もちろんそういうなんていうのあるじゃん、こういうカートみたいなのがあって、はいはいはい、横からしょってってみんな持ってくるわけじゃない、うん、それの距離っていうのはものすごい短い、うん、そういう部分では沖縄の海とその関東の海っていうこのコンセプトでいうと全然違う、うん、はっきり言って、
まあ、あとあの湘南にはトンビがおるからね。
トンビだ、これね、トンビすごいのよ本当に。ニュースで見たことあるかもしれないけど何か食べてるとトンビを狙ってます。
見てない間にビニールお菓子取ってんもんね。
すごいんだよトンビが、もう空調に舞ってるからね。
すごいよね、あれはすごいよね。
うん、で結構ね大きいのよ。
いや怖いよ、
そばに来ると。うん、だからトンビとワシの差がわからないというね。
わからへん、わからへん、なんかもういかつい感じでやってくるから。
そうで、まあ、もちろん大渋滞は変わらない。沖縄も渋滞するし、まあね、湘南ももちろん渋滞するし、うん、でも湘南の売りっていうのが、まあなんて言うんだろうな、やっぱりその湘南っていうのをアピールするのがすごい長けてて、
はいはい、
そのあそこの道すごいじゃない、その湘南のさ、うん、片瀬海岸からさ、うん、ずっとさ、うん、あの鎌倉の方まで行く、うん、葉山まで行く道っていうのがあってさ、
交通っていうか一車線やもんね。
そう、うん、もうどうしてもサザンかけたくなるようなシチュエーションにするわけですよ、うん、
確かに。
あの辺っていうのは、うん、でもこでも右手が左手が江ノ電、
うん、
まあ、あの茅ヶ崎から行ってね、うん、葉山まで行くとルートがあって、うん、左手が江ノ電、こっちは右手が海、
うん、
まあ、あそこを通るのは楽しいことは楽しい。
そうそうだね、景色もいいからね。
景色もいいから、
うん、
でも沖縄来て別にそれはもう思わなくなった、
ね、
そっか、
海の色がやっぱ違うからな。
そっか、車でドライブすることがあそこは楽しいんだと。
江ノ島、
江ノ島とか沖縄の時、沖縄になった、沖縄に来る時は何が楽しいかっていうと、はい、ベンチでぼーっとしてる方が楽しいのたまにこのなんていうの浅瀬の水に入ってあ今日あったかいなと海の色を見て、まあ、ちょっとロマンチストかもしれないけど夜景見て、あれ夜景すごいよな、夜景見てそれでも満足できる
あと三振を練習してる人ね。
そうなんだよ、この三振をね浜辺でねビーチで練習してる人がいて、これね
激アツよね。あれ
練習だから、まあ、はっきり言うとそんなに多分お上手ではないと思うだけどね、2時間聞いてると心地よくなってくる
風情がある。
そう、これ風情あるわ、
沖縄って感じするもんね。
そうで、やっぱりさ、その遊びっていうのも限られてくるっていうのがあって、うん、お子さんとかやっぱりそこに海があるからさ、うん、まあ、遊び方も違うじゃん、うん、東京だとさもうさ渋谷行こうだから
そうねそうね、
そう、うん、渋谷行こうって、うん、何かしらあると、うん、でも沖縄の場合は海行こうと、
子供たち真っ暗やもん、
ね、真っ暗だもんな、真っ黒すぎ。あれだって渋谷だったらヒサロ行ってるやつらだから
いやほんまそういうノリで
レベルだから
もう本当に、
うん、
すごいなっていう、
うん、だからそういうところでは本当にちょっとカルチャーショックぐらいの、え、財布置いてくんだとか
海での遊び方がやっぱ都会とは違うよ、
ね、うん、財布置いてっちゃうの、うん、俺の目の前でえ、俺見てるってことみたいな、
見といてってこと、
見といてってことでも俺を先に疑えよって
お前が見とけよって
このなんていう責任を責任をなすりつけられる、うん、でもそのぐらいなんかバーって行っちゃうじゃん、
行くよね、
全部脱いで例えば水着になって財布も置いてって、
そうなんよ、
携帯も置いてって、
そうなん
よ、海バーって走っていくじゃん、うん、男の子の女の子もも
う学校の帰りみたいにね、
それはこ、うん、まあそうだね、東京周辺とかその辺のその関東のビーチでは考えられない、はっきり言ってもう、あの置き引き等ありますってこっち歌ってるじゃん、うん、沖縄で、うん、え、これ置き引きあるよねって思ったけどでも確かにあるんだろうけど、あのすごいよなノーガード、
うん、すごい。だから昔のなんか海、昔のなんか遊びに行った海はそんな感じだったなと思ったけど、うん、今時珍しいよね
って。ノーガードすごかったよ一番すごかったのが三栄のさ、あるじゃん、宜野湾のところの、はいはい、なんていうのモール、ショッピングモールあるじゃん、はいはいはいはい、あそこなんていうの堤防があるじゃん、
はいはい、
で堤防の横に海がもう見えるわけじゃん、
見えてるね、
そこにさ3人の荷物が置いてあって、うん、その3人がどこにもいないというね
ほんまになんか海の中も入って
るそう
命を絶ったのかって
この荷物はお財布も全部あるのに、うん、みんな投げていくんだと思って、どこ行ったんだろうっていうぐらい、うん、なんかノーガードだよね。
でもおそらくあそこにいる3人かなっていうのが結構遠くにいたよね、
遠くにいたのよ間違いなくあれなだと思うんだよ。でもそこまで、すごいなって思って考えられないと思って、うん、まあ、そういうなんかね、人のその、まあ違う、まあなんていうのかな、県民性もあるんだけど、まあね、違いと、まあもちろん海の色の違い、うん、あと環境整備の違い、うん、だから本当にまあ湘南もそうだけど、うん、本当に縛りがもうどんどんどんどんきつくなっていって、うん、駐車料金もめちゃくちゃ上がってきて、
まあね、だってこっち無料で止めれんもんね。
無料で、もうもちろん無料でね、うん、止めれるとこもあるし、
まあっちは絶対お金いるからね、
まあ、だって行ったってさ何百円じゃん、
うん、そう
そう、もうここは半端ないからねなんでこんな取んのって思うぐらい、
まあイベントやもんね、向こうはどっちかっていうと、ね、海は、
うん、だからもうそういう規制がなんかすごいカルチャーショックあったのが一つと、うん、でまあいろいろ言ったらキリがないんだけど、うん、本当にだからテントを張ったりとかテラス見たくなってたりとか、うん、まあ俺らがよく仕事でちょっと仕事がてら、うん、みんなで海行こうっていう時はテラスがあるとこがあって、うん、ベンチがあって椅子があって、うん、そこでよっこらしょって言ってあのパソコンを置いて、うん、社畜見たくやってるじゃん、うんうん、
トロピカルビーチでしょ、こないだ言った
やってるけど、でもそれって考えらんねえなと思って、向こうでは、
まあ そ, うね、まあ、そもそもそういうなんかあのなんていう屋根のあるところが空いてないから ね,
ないね、
都会のビーチは、
うん、
絶対誰か人いるし、
うん、
で海のここはなんか沖縄はもういつ行っても結構テラスのところね、うん、座れるっていう、
そうなんか本当に申し訳ないけど パッて行ってパッてなんかサクッと行って帰ってこれるっていう感じなんていうと、関東だともう一大イベントだからいろんなもの用意してさあ行こうっていうで帰りくたくたって帰ってくるみたいな感じはあるんだけど、いやそれはもう沖縄と東京とか例えば神奈川とか海とかの、まあ、ビーチとかの差なのかなと思うよね。それはすごいなと思った。はっきり言ってこれ価値が違うわと思って。
いや本当だからこっちだと本当楽しめるなって、ゆっくり楽しめるなっていう。
そうなのよ、まあ、日の落ち方も全然違うから。
そうだからなんか結構遅く出ても十分楽しめるよね。
そうそう、3時4時ぐらいで一段落した、じゃあそろそろ行こうかでいいのよ、
うん、結構夕方から来はる人も多いもんね。
夕方多いね、
うん、結構ご飯食べたりしてね皆さん。
夕方だってあれで湘南とか行く人は黄昏れてる人だから大体人生悩んでる人とかそういう人たちが行くから夕方からは、
まあ、結局そういう湘南とか行くと帰りに時間かかるからやっぱ早めに帰らななっていうのがあるけど、
うん、
沖縄はやっぱ近いから。
そうなのよ、ね、
ゆっくりして夜帰っても全然平気。
とにかく湘南はイベント的な感じがあるから、うん、その朝からもうガンガン行くっていう、う
ん、場所取らなあかんしね。
そうだね、場所取りまんだよな、うん、それもあったな、うん、そうだね。
で何かにつけてこう忙しいみたいな。
そうそうそうそう世話しない。
そうそうそうそう、
あと駐車場見つけるの大変。
そうそうそう、それがある、
うん、めちゃくちゃ駐車場問題。そうそうそう、で帰り渋滞問題。
それ
行きも渋滞問題、うん、
あとビーチの場所取りね、
うん、うん。やけにコンビニめっちゃゴミみたいな
そう、ね、
コンビニがめっちゃ混むのよ。
でもこの間なんかニュース言ってたよね、なんか暑すぎて人来えへんみたいな、
うん、暑すぎて人来ないってもう考えられないから、
ね、海の家が閑散してるみ
たいな。暑すぎて人が来ないんだよねって、
うん、まあ、確かにめっちゃ暑いもんね、
うん、
もうその 暑さのなんか度合いも違うよね。
全然違う、
ジメジメ感がこっちはあんまない。
うん、
東京はもうめっちゃジメジメするけど、まあ、東京っていうかその、ね、沖縄以外はそうなんやろうけど、う
ん、なんかね海の家をプロデュースしたことがあって、その海の家を作ったのね、
うん、
何年か前に、うん、その時にやっぱりその人たちってやっぱりその1ヶ月この1ヶ月1年を食べていくっていう人たちなんだよ、
うんうん、
だから1ヶ月で例えば7月か 6月、7月から明けて、うん、8月の末まで 海開き、うん、海でやるんだけど、うん、もう1年を食べていくから、うん、結構必死でやるわけね、
うん、
でもすごいのはその1年1ヶ月半ぐらいで1年食べていけるっていうスタンスだからすごいんだけど、でもそれを見た時になんて言うんだろうな、あそういう風にしてお金を稼いで短時間で稼ぐから、
うん、
その暑いとかっていう理由で来なくなったらもうそれ尋常じゃないのね。晴れない雨が降ってるから来ないんだったら言うんだったら分かるけど、うん、暑すぎるから来ないっていうのはカステラが言ったようにもう商売なんねえのよ
まあでもエアコン効いてないっていうのはやっぱり行きづらいよね、
まあ、あとねやっぱ風、最後に言うけど風が違うもうそこだよ、風が違う、
風がね、
うん、風が違います。
風が違う、
そんな感じであの違いっていうのを、
ああでも参考になりました。
なりますよこれ、うん、ああよかったです。
ね、そんな感じですね。
ねってのはどういうことです
か。どういうことでしょう。
あれで次のコーナーは、
うん、次のお話は
あんなでしょ、あのこっちだこ沖縄ってさ、
うん、
あのアグー豚、
はいはい、
とか、
うん、
例えば焼肉屋さんだと、
うん、
もう肉をメインアグー豚ですよとか、
うん、
しゃぶしゃぶですよとか、うん、例えばステーキですよとか、うん、あるじゃない、いっぱいその肉をメインで、うん、やっぱもちろんそうなんだ、焼肉屋とかステーキ屋さんだから、うん、肉をメインで売るじゃない、
うん、
関東に肉をメインにしない焼肉の食べ放題があるんですよ普通だったら焼肉、
うん、
食べ放題って言ったら肉がメインじゃん、こういう肉ありますよ、こういう肉ありますよって、うん、多分インスタで出てるところが全く違うところから映してる肉の食べ放題があるんですよ、うんうん、そこはどこですか。
なんと
なんと
ふれみあ 待ってんのかい。プレミアムカルビね。
噛んだね今。プレミアムカルビっていう、
プレミアムカルビの
っていうお店があって、そこの食べ放題はもちろん焼肉食べ放題って歌ってるんだけど、映し方がもうジェラード食べ放題なの。これ面白くて、
ほらこの間ちょっとチラッと話してさ、うん、こっちないよねって言っててさ、うん、ほんでさらにその上行くやつやんね。
プレミアムカルビの店舗は関東にいっぱいあるんだけど、うん、これ関西はないのかな、
うん、あると思うけどね。関西はあるんじゃない、沖縄にはないよね。
ちょっと待って、関西なかったっけ、
分かれへん、
ちょっとつないでて
つないでて
調べるから。
プリンはスマホでプレミアムカルビの店舗検索中プレミアムカルビは私が一番好きな焼肉の食べ放題のお店っていうね、
うん、
ああなるほど。
これね関西にないんだよ一軒も。
そうなの、
うん、関東にしかないのよ。
衝撃やな、
うん、衝撃なんだよこれ。あのね関東のね栃木、東京都、埼玉、千葉。千葉はない、
え関西にないんや。
千葉ない、千葉ある、あと神奈川、あと行ってね西に行ってね、うん、静岡に行ってあんの、ね、よ。静岡から西に行ってないのよ、だから名古屋にはもちろんないの。
それはいわゆる鍋島が九州と沖縄にしかないの
と、ね、まあ、今んとこここまでしか来てないんだけど、うん、そう、まあ、鍋島がどうかちょっと俺も分からないけど、
もう確認したからここは、
うん、その中でも湘南台店っていう、神奈川に湘南台っていうとこがあるのね、
うん
うん、あの神奈川に地下鉄が、横浜つながってるとこがあるんだけども、うん、なんていうとこだっけ、
湘南台駅、
湘南台だと思うからな、ちょっと待って、あそうそうそうそう、湘南台店だと思うんだけど、
うん、
いいんだよね多分、うん、湘南台の駅の近くだから。
湘南台の方やったね、
うん、そこの店はねすごかったね、びっくりしたね。そうインスタ見て行ったんだけど、
うん、
何ここって思ったよね。
なんかそのプレミアムカルビの推しが、推しかどうか分からへんけど、なんかジェラートがすごい数、
うん、
食べれるっていうのと、あとなんかちょっとケーキね、ちっちゃいケーキが食べ、
はいはいはい、
それも食べ放題っていうのが結構売り で、
うん、
で私たちはよく行ってたんやけど、そのさらになんかデザートがめっちゃ充実してて、
うん、
であのジェラートもなんか通常のお店より多いっていうね、
はいはいはいはい、
それは一回
ジェラートのショーケースがバットの数が違うんだよねだいぶね、
うん、
相当違ってたね。
だからその種類がめっちゃ多くて、
うんうんうん、
普通では食べれないジェラートが、
はいはいはい、
結構そこだけのやつがあるみたいな感じで。
そうだったね。
あとそのケーキも、
うん、
その私の大好きなあのマドレーヌ系のやつがめっちゃ大量に、
うんうんうん、まあ、何が他のプレミアムカルビと違うかっていうと、ショーケースの大きさがまず違うってことだね。
ジェラートのね、
ジェラートの大きさが違ってバリエーションがすごいってことで、うん、普通のプレミアムカルビっていうのもジェラートの数は多いんだけど、
うん、
さらに加速させてるっていう、いろんなものをっていう。
だからそのケーキがもう、うん、多い。
そうだね、多いし
種類が違ったね。
種類も種類が違った。
なんかショートケーキみたいなのがなくて、うん、マドレーヌ系の焼き物系の、うん、お菓子がめっちゃ多かった、
うん、もう趣旨が違うんだよ。焼肉食べ放題っていう歌い方じゃなくて、うん、あのジェラートのおまけで焼肉ついてますよっていう、
もうなんならそれメインだけどお腹いっぱいになるでっていうぐらい、
そういう感じは受けました、うん、この前行った時に、
うん、
あ、これこの店舗すごい面白いなと思って。
あとなんかあれも違ったよね、なんかあのお肉を届けてくれるシステムも違うし、なんか
あ人ではなくて、そのロボットではなくて、
あの回転寿司みたいな、
レールみたかったね。
そう、回転寿司的に
来てくれて戻るレール。
そうそうそうそう。あとあの食器もちゃんと片付けてくれるロボがいたしね。
そう、食器を片付けるロボがいた。すごい、
あれはありがたかった、ね。
でももう、あそこういうとこは結構他の店舗と違うんだな。
なんか湘南台が遠いから結構もっと近場の都内でやってほしいなと思ったな、あれ。
ちょっと遠いねあそこはね、うん、なかなか行けないけど、うん、よしもうインスタ見たからみんなで行こうっていう 話をしたんだけど、うん、まあ、行ってみて面白かったし、なんだろう、見て面白かったことあったんだけど、うん、ちょっと何回も行くのと違うかなと思ったけど、また機会があれば行きたいと思うけど、
遠いけどね、
うん、遠いけどねラジオやと
ちょっと思い出してしまった、
うん、まあ、そう、まあでも他の店舗と全然違うっていうのは感じた、すごく。でもこんだから、こっち、まあ、その焼肉がメインじゃないんだって、もう
も
はやデザートがメインの31に焼肉がついてますよっていう感じの発想のお店です。
確かに、ブルーシールに焼肉がついて
る、これ多分プレミアムカルビのインスタとか入れてる人いっぱいいると思うから、そこの湘南台っていう入れてみると相当面白く、
湘南台ってどうやって行くんやろ、羽田から
羽田から湘南
台、横浜か、1回入れんのか、
まあ、一回横浜出てブルーラインでもいいし、うん、あともう一つが多分どこなんだっけな、繋がってると思う、 JR か何かがあるような気がしたな。でも一番行きやすいのは横浜からの行きやすいかもしれない、
そう
ね、うん、終点駅だと思うんだよね、湘南の。
あ、そうなんや、
ブルーラインの、うん、多分その
藤沢、それこそ
藤沢の、そう、藤沢湘南、まあ、もうすでに湘南なんだけど、湘南の、ね、
湘南の近く
湘南で藤沢っていうとこがあるんだけど、江ノ電の終電、終点駅があって、うん、江の鎌倉から出てきて、藤沢で終点なんだけど、その藤沢からちょっと北のところが湘南台っていう。
歩けんのかな、湘南の海行った帰りに行けんのかな。
全然行けないと思う多分しんどいと思う。
そうね、
田川陽介より歩くと思う
めっちゃ歩くやつだ
確かに。そうだから多分行くとしたら新宿からでも行けた、小田急で行けたと思うんだけど、あの湘南台って駅は。
ああ、そっか、行けたか、
うん、
行ける。あ、じゃあ行きやすいかもね、
うん、でも結構乗るよ、相当
すごい遠いよね、
相当乗るんだけど、
だからそれだけに行くっていうのはチャレンジャーか、
うん、そう。でも近くにも、うん、都内だったら近くには まあ、そこそこあるんだけど、うん、埼玉とか神奈川とかあるんだけど、うん、そこの店だけはちょっとグレードが違うっていうか、
うん、なんやろね、なんかお試しで作ったんかなって思うぐらい1個しかないもんね、あれ
すごい、なんかすごかったね、うん、まあ、いつもすごいなと思うけど、あんだけジェラートがある焼肉屋なんてないんで、うん、普通さ、こっちだとブルーシールありますよってとかあるじゃん、うん、
あるある、
あの何種類か、何種類かありますよって、うん、その、いや、まあ、あのステーキ屋さんでもさ、うん、アイス食べ放題とかあるけど、うん、そのレベルじゃないよ、あそこね、手作りで多分作ってると思う、あれ、うん、ジェラートを、
ね
え、うん、それはすごいと思う。
そうなのよ、
うん、それが何個も並んでて、それも食べ放題なの。
そうやね、
うん、それ多分1人4000円ぐらいだと思うな。4000円ぐらいだと、そうだな、4000円ぐらいで普通にスタンダードっていうか、そのなんかプレミアムコースみたいなのがあって、それ4000円ぐらいだと思ったな。4000円ぐらいだったか、これってどうなんですか。 肉をちょっと語ってしまったら、まあいろいろ賛否両論あるんだけどジェラートに関してはこのクオリティはすごいなっていう、ジェラートがすごい、焼肉食べ放題、
確かに
すごいなと思う、うん、なかなかでもこっちではそういうのはないと思うね、うん、持ってきてほしいんだけど、
なんでけえへんのかなって思うよね。
まあそれは社長の
ご意向で、
ご意向、
まあそもそも西日本にないんやったらいきなり沖縄ってこともないか。
まあ今ちょっと調べたらないんだよね、うん、
関東だけ、関東、静岡、東海、関東地方、
だから静岡も1軒しかないのよ、
うん、東北の方にあんのかな。
ない、
じゃあもうほんまに関東近郊やね。
そう、関東近郊だと思います。これはもう、そうだね、
頑張ってほしいな。
うん、そんな感じですね今のところ
私はあのマドレーヌがあれば最高なんで、めっちゃ美味しい。だからそのなんかあの見せるオーブンみたいな感じだったもんね、焼き菓子焼くなん
て。確かに、
そのなんかおしゃれな感じだったよね、
うん、確かにおしゃれでしたね、うん、だいぶ
なんかお肉よりそこを見せたいんかみたいな感じの。
そうそうそうそう、うん、そうそうそうそう、うん、そうだね、
うん、でも絶対あの直七っていうジェラートはどこにでもあるよね、
まあ、あの酸っぱいやつだわ
めっちゃ酸っぱいねんけど、
うん、そうだね、 いやでもないよ本当に。沖縄来てほしいけどな。
え、沖縄来たら、まあでもあれかな、ブルーシールがあるからなかなかこうバッティングするっていう。
ああそういうのもあるんだろうな。
最近に88とかにあるもんね、ブルーシールの。
あー確かにあるよね。
だそれとの兼ね合わせかな。
うんうんうん。湘南台ってんだ。あでもすごかった。でも前目の前に、そうだそうだ、もう思い出した、目の前に食べ放題の焼肉だったな道の反対側に。
あそうやね、そういえば
激戦区なんだよな、
ライバル店があった。あった
激戦区だったんだよな、あれ。これよここでやるわと思ったわ。
どっちが先やろな。
いやーすごかったな、あそこは。飲食店ばっちりだったな、ギスギスやってたな、あそこは
でもめっちゃ満員やったもんね。なかなか広かったけど。
そうだね、満員だったと思うよ、あそこは。うん、かなり。
まあ私たちは焼肉が好きなんでね、食べ放題がよく行きますから。
食べ放題がいいですよ
がいいですよ。
はい、まあ、美味しい、で美味しいと思いますよ。
まあ、満腹になりますからね。
うん、うん、でもそこでジェラートも欲しいって思ったらそこ行くじゃん。
うん、そうやね。だからデザートが気になったから行ったよね今回は。
うん、デザートをそっかって思った時に、だからデザートを食べる人、焼肉を食べる人、
両方食べる人、
両方食べる人。それが普通さ、そういう食べ放題ってやっぱりジェラートちょっとね力入れなそうな感じがあるじゃん。
うん、なんか1個しかくれへんとこもあったよね、どっか前に行ったけど。なんか、
う
ん、
例えばなんつうの、シャーベットありますみたいな、
ゆず、うん、のみたいな、
ソフトクリームありますみたいな。まあ、その程度よやっぱり。
そうね、
うん、それは俺はもうコスト、やっぱコスト的にそうなっちゃう絶対手間はかけられない、そういうのは多分あると思います、ね。うん、でもそれはすごいなと思ったよね、あれはね。
そうね、だからまあ来てほしいなっていうね。まあ、いずれにしても自分の近くに来てほしいっていうね。
こっちはどうだろうな、沖縄。
沖縄だって結構焼肉とかさ、しゃぶしゃぶとかステーキとかなんか激戦やもんね。
うん、
それにまた割って入るっていうのが。
確かに焼肉屋さん多いからね。
うん、
結構、
うん、
やっぱポッて見るとやっぱ焼肉屋さん多いのよ。
牛角系も多いなってイメージがあるけどね。
牛角系ってどういうこと。牛角だろ、
牛角系ね。
系ってなん
だ。ライクとか。ライクあんのかな。
ライクは見たことない。
牛角系、
ライクはこっちないだろ。沖縄ないと思うよ、見たことない。
だから牛角は結構目にするよね。
牛角はあの通るとこに牛角があ
るよね
1店舗くらいかな。
なんで国際通りにもあるんくない。
2店舗牛角もあるのか。
牛角はチラチラ見るなって。なんかチェーン店で、あとキングね。
まあキングは何店舗かある。キングはもう向こうはもういっぱいあるからね。
だからなんかそういう東京とかで見るお肉屋さんはなんかその辺がよく見るなっていう気がいたしました。
うん、そうですね。ぜひ参考にしてください。インスタ見てください。結構映えてますよ。
映えてます、
はい、食べたくなると思います、レジャーと。
そうですね。さてみーみー .me の情報を少しお伝えしていきます。みーみー .me とは私たちが運営しているサービスの一つで、ホームページ作成ができるウェブサービスになります。ここではみーみー .me でできるあれこれをご紹介していきます。今日は、
はい、
何について。
今日は何についてがいいですかねいろいろ喋りたいことあるんですけど、何がいいかな。
今日もですね、
入会っていうかえ、いいの。
え、どうぞどうぞ。
どうやったら、だから入会の仕方とか、どうやったらこのミーミーを使えるのとか、まず例えばどういう、まあ、表、どういう情報を入れたらいいのかっていうのを、まあ、ざっくりでいいんですけど、そこから入っていってっていうことですよね。
そうそう、ミーミーのホームページにお申し込みボタンがあるんで、そこをクリックしてもらうと、うん、お申し込みに必要な、まあ、例えばお名前とか、うん、まあ、個人だったらお名前だし、うん、会社の人だと、まあ、一応会社名 まあ、あの住所電話番号などなど入れてもらって、あとはあの1ヶ月間体験期間中なので、その期間っていうのはあのフリーの mimi.me のアドレス、あとなんていうの URL になるんで、まあ、そこにその自分のつけたい URL 入れてもらって、でこれでやりたいですっていうのでお申し込みいただいたら、うん、こちらからあのカード情報、
うん、
あのミミってカード決済だけなので、
カードって何ですか？
クレジットカードですね、うん、お支払いが、うん、あのクレジットカード決済のみになっているんで、うん、まあ、その情報を入れていただいて、うん、でそれに対してお申し込みの内容と照らし合わせて、うん、使えますよっていう情報をまたお送りするっていう、
なるほど。
でそしたらそこにあのもうすぐ使える情報が入ってますから、
うん、
それに従って作れますよっていう感じですね。どうでしょう。
まあ分かりやすいとは思います
なので
クレジットカードはそういうのって情報とか大丈夫ですか？
あ、クレジットカードはうちがカード番号を管理するのではなく、カード決済会社にお願いしてますので、
うん、
あのそこを通してです、
うん、カード決済会社からのメールが届くってことですね。それがミーミーからのメールではなくて、その信頼ある第三者からの、カード決済会社からのメールが届くってことですね。
そうですそうです。そこに記載されている URL にまたそのカード情報を入力できますんで、
うんうんうんうん、
そこに入力していただいて、でこの入力情報はミーミーが持つわけではなくて、そのカード決済会社さんが持ちますので、あの弊社側で、まあ、耳側で何か個人情報を受け取るっていうことはないっていう形ですね、
うん、なるほど。じゃあお金の方はしっかりしてるっていうことで大丈夫ですかね？そうです、
そうですね、うん、だからまあ、それに伴ってやっていただいたら、毎月、カード会社さんからご連絡いくっていう感じです。
わかりました。
はい、
はい、
その他ご質問は？
その他は、まあ、そしたらその先週言った内容で始めていっていただけるっていうだけの話ですよね。
そうそうそう、
まあ、壁にぶつかるとは思うんですけど必ずそれは分かんないことありますよね、
うん
うん、あると思うんですけど、
ま
あ
すね、
もちろん初めてやるんで、しかもうちの規定の中でやっていくからみんな分かるわけがないので、
まあね、
うん、それはもう質問いただければいいかなと思います、
うん、昨日じゃない先週もお伝えしましたけど、ヘルプは相当充実しているんで、
うん、
はい、大丈夫ですよ、
うん、
でもちろん分かんないことはこ
れ、まあ、ヘルプ以外で、まあ、その分からないことは質問してもらって、
うん、そうですね、
うん、まあ、レスポンスはすごく大事にしようかと思ってるんで、うん、例えばメール来たから時間を置いたとかね、それはなくそうかなと思ってますね。
まあね、順次鋭意対応しますっていう感じです、
うん、でも早めにやりますよっていうことでいいですかね。
そうですね、
うん、そういったことですかね。
大丈夫ですよ、そこでね、
うん、
やってきます。
あとは特に始めてみないとわからないかなって思うんですけど
そうですね、もう始められてる方もいらっしゃるんですけどね、その辺はそう大丈夫ですよ。他ありますか、質問？もう大丈夫ですか？
他ですか、
うん、
他ちょっと、もうでも質問考えときます、いろいろなんかパッて振られたんでちょっと考えてなかったら申し訳ないです本当に、はい、質問考えときます、
うん、そうですね、
はい、もういろいろあるんですけどね、うん、なんて、まあ、初心者なんでしょうね、
うん、
考えたんですけど、
うん、
急に振られると分かんないもんですよ、ね、何の質問があるかなみたいな感じはあるんですけど。
そうですね、
はい、
はい、質問もどしどし、ね、やっていただいたら構いませんのでね、不明な点は全然ご連絡いただけたらと思います。 はい、そろそろお時間となってきました。今週も楽しく聞いていただけましたでしょうか。ちょっと急遽ですね、プリンがねお仕事でちょっと席を外しちゃいましたけど、最後は初めての私一人でエンディングを迎えるっていう、ちょっとまあ頑張りましょうっていう感じなんですけど、まあ、本当先週もお話ししたんですけど、まあ、夏が暑くてヘトヘトですよっていう感じなので、皆さん体調にだけはお気をつけていただきたいなと思います。あ、なんかここでプリンが帰ってきました。
いや、すいません、
なんか急遽出てくから何事かなと思って。
いや、緊急事態が
緊急事態、
トイレじゃないですよ。
ああ、そうですか。
はい、ちょっとすいません本当に。
なんか一人でできるかなと思ったけど、なかなか結構ビビるもんで、これもない。
ああ、申し訳ないです、僕ダブルワークなんで。申し訳ないです本当に。
急に出てくから何やねんっていう。
はい、ちょっとすごい本当申し訳ないですね。
びっくりしましたね。
はい、すいません本当に。
仕事放棄っていうやつですね。
いや、放棄はしてないですよね。はい、放棄はしてないです。
わかりました。
はい、放棄はしなくて、2人いるから1人の仕事でやってました。わかります？
むずいな。
2人いれば1人でできると。でもこっちは1人しかいないと。いうことで、でも合わせてきましたんで大丈夫です。はい、すいません、ちょっと席離れまして。
大丈夫ですよ。はい、今日もそろそろエンディングですよってお話をちょっと一人でしてたんですけど。
はい。じゃあ一人でもう、あれですか。
どれですか。
一人でできる感じはあるんですか、
ね。一人でできたとかいうのがあったよね、前に。
ああ、そうだ
ね。
昔ね。
まあね。
うん。
まあなんとか二人でエンディングを迎えれてよかったですよ。
はい、すいません本当に。
そうですけどね。
はい。
まあ、そんな感じで今週もそろそろお時間ですので、メッセージがもしいただけるようでしたら FM 那覇のホームページからか、もしくはみーみー .me のインスタの DM でも受け付けています。インスタは meee 数字の 2.me になります。そちらまでお待ちしてます。またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple、Google の各ポッドキャストでも配信してますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合でもアーカイブからお聞きいただけますので、よろしければ聞いてみてください。次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。お相手は
プリンでした。
カステラでした、はい、また来週。
また来週。